ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ごめんなさい、香菜から注意を受けました。この世界の片隅にです。
はい、
これは大ヒットした
そうです
アニメですね。同時期が君の名はというその後に公開されたんです。
はい、
中身はいいというのは噂で聞いてたんですが、やっぱりこの年になりましてアニメ作品っていうのはちょっとやっぱり、でもそこはそれ DVD の気楽さで借りれますんでね、見てみたんですが、やっぱりあのあれは良くないな。
え？
あの偏見で考えるのは良くないですね。いい作品でしたね。まあ、つまりそれが言いたいんですわ。
はい、
これはもうかなさんも先に見ていたという。
え？
これね、皆さん君の名と違いますし、作品の流れが違いますし、宮崎アニメとも全く違うという、実にその日本人の民族的真相を見事に描くというような高い次元のアニメなんですよ。
はい、
まあ、もちろん あのアニメが持つファンタジーの側面、とかはたっぷり持ってるんであります。ジャンル的にものすごくズバーッと突き放して言えば、ジャンルとしては広島ものです。うん、広島原爆ものと言っても過言ではないと思います。原爆への怒り、反戦、平和への願い、そういうものが深く作品の中には閉じ込められているんですが、それを前面に押し出してこないという、これがすごいんですね。
はい、
アニメのタッチそのものはと言いますと、描き出される人物も風景も単細の色使い、描写はさっぱりしたもんで、主人公の女性でも数本の線で描かれたという、まあ荒いといえば荒いんですよ。ところがこれが動き出すと不思議とその動きに吸い寄せられてしまう。アニメの主人公は鈴という女性でありまして、一筆で書きで描かれたような線で登場する主人公、体型を見ましても流行りのアニメとは違いまして四等身の平凡な娘が筆書きされている。右の唇の脇にほくろがありまして、実家は瀬戸内の海苔養殖を家業とする一家の娘で、兄と妹の住とのどかに暮らしている。で、貧しいながらこの少女は家業を手伝いながら瀬戸内の白鷺の舞う干潟の浜で生きているという。
はい、
こう見ておりまして綺麗ですよね。そら単細が淡くこう動くわけでありますから、ほっとするような情景カットから始まるんですよ。浅瀬の海とかね、ギクッとするのはかな、あそこ覚えてない、鈴さんが海苔を納めに風呂敷包みを背負って町へ入っていくという、
はい、
あの時に風呂敷に包んだ海苔の箱を一回壁に押し当てといて背中にくくりつけるだろう。
はい、
なんとも思わない。
なんで
ものすごいリアルだと思わないか。
あ、
子供の時やらなかった、ランドセルかなんかでドーンと壁に、
はい、
よっかかっといてとかって。
いや
ごめんな、俺たち時代特有の、
いやちょっとそんな細かいところに私は気づきませんね。
あの戦前の人間の暮らしを描いてるんだけど、俺戦国っ子だよ。だけどもね、奥深い記憶の中にそんな風にして荷物を背中にくくりつけるおばさんを見たことがある。電信柱がある。背中に大きい箱物を風呂敷に包んで背負おうとするときに、まず電信柱に木箱を押し付けといて、くるっと自分だけ回って背中を木箱に押し付けて、どっこいしょで自分の背中に。俺ね、その細かさがね、ただものではないなと思ったのよ。そのあたりからちょっともうこの作品に魂が吸われてしまったんでしょうね。
はい、
やがて鈴は田舎の地方都市を歩きます。人々がつましいながらも懸命に生きているという風景が映ります。そして大きい川のほとりを歩いていると、瀟洒な建物が見えてきます。それが太田川ほとりにあった産業奨励館。へえ、立派なレンガの建物が広島にもあったんだと見ておりまして、あれと思うんですね。そうです、これが原爆ドームになる建物。
はい、
つまり少女鈴が歩いている風景は 原爆で燃える風景なんです、うん、街ですれ違う人々も全部原爆で死んでいく人たち、うん、あるいは凄まじい被害を受ける人たちが鈴とすれ違っていくという、うん、なんともはやその原爆で燃える前の広島が胸がかきむしられるほど懐かしくのどかで美しいんですよね。太田川に帆を上げた川船が上り下りする、うん、そこに白鷺が飛んでいるという、そののどかな広島から物語は始まるというこの作品、また明日も語りますんでお付き合いのほど。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この世界の片隅にという作品を語っております。アニメ作品であります。これはまた本当に深いショックを受けた作品で、どころあたりにショックを受けたかはまたおいおい話しながらね、
はい、
チャンスがあればぜひ見ていただきたいということで進めてる日本のアニメの傑作であります、うん、ただしこの世界の片隅に丹念に見ますとあれと思うような不思議な、見飛ばしてるだろう。
多分見飛ばしてますね。何にもあれとは思ったところはなかったです。
いっぱいあるぜ。
なんだ。
昭和15年ですね、まあのどかなのどかな広島の風景から鈴という淡い少女が、あ、娘が出てきてという、でそれから何年か経っていると思うんですよ。鈴が広島の街を歩いてる時に妹が近所の子に語って聞かせるんですよ。それは広島の町に行ったらな、大きな化け物にさらわれて、
うんうんうんうん、
大きな化け物の背中、竹かごの中に放り込まれてるんです。
あ、はいはい。
それでその化け物の大男にそのさらわれて、うん、かごの中に、うん、放り込まれる。そうするとそのかごの中に先客の青年がいるんです。
はい。
化け物にさらわれてる場合にはのどかに二人で話すんですよ、うん、青年はこう困った声で、もう呉の家に帰らんと家のもんが心配するんでなとかって鈴に相談すると、鈴が分かったって言いながらその化け物を騙すんですね、うん、どんな風にして騙すかというと、化け物は夜んだとコトンと眠る、そんな化け物らしくて、そこで鈴は望遠鏡に見立てた紙筒を化け物に渡して、望遠鏡の先端に星が書いてあるという望遠鏡を渡して、この辺見てない人全然わかんないと思うけど、化け物がそれ見た瞬間夜だと思ってコトンと寝てしまう、
はい、
そうすると、ああ、あんたのおかげで助かったって言いながら、うん、青年と別れて鈴はお家に帰りましたという、うん、化け物話を近所の子にしてるんですね、
はい、
あ、ごめんなさい、妹にしてるんだわ、
はい、
うん、これ不思議な話だと思うね。
まあ不思議は不思議です、まあ、あの
勝手にお話を作っているんでしょうね、
はい、
で、カノさんまだ気づいてないだろう、俺の見立ては間違ってないと思うよ。あの化け物にさらわれた青年で、カゴの中にいた青年というか少年がいたでしょ、
はい、
呉に帰らないかんのにって、うんうん、あれが嫁にもらいに来る許嫁ですよ。
あ、あの青年なのか。
あの青年、
はいはい、
この話すごく面白いと思わない？
私全然そこまでつなげて考えてなかった。覚えてない
か、はい、いや俺何を思ったかっていうと、うん、あの鈴さんはとある人から嫁に欲しいって19歳の時に言われるんだよね、
はい、
突然、
はい、
ほんで昔のことだから嫁行っちゃうんですよ簡単に、うんうん、家の人ものどかなもんで、お前は嫁に欲しいっていう人がおるか、あの行くか、もうとにかく行ってダメやったら帰ってくりゃいいんじゃけとかって、うんうん、ものすごく簡単なんです、
はい、
これ戦前だからでしょうね。とにかく見初めた人がいればその人のところに出向いて嫁になるというのが戦前の日本の女たちの宿命であったという、
はい、
でもよーく考えると鈴さんも悩んでたんでしょう、うん、お前を見初めたっていう人がおるんじゃけって言ったら、鈴さんがどこで見初められたのかなって考えるじゃ
ん、うんうんうんうん、
あれ化け物のカゴの中ですよ。カナさん、
はい、
男女が知り合うには化け物が必要なんですよ。
ほー、はい、
この世界の片隅にというこの作品はね、何かその辺の男女間の何かも深いところで、それで皆さんこの19歳の鈴は見初めた男のところに 親から勝手に話を進められて嫁に行ってしまうんです、うんうん、で鈴はというと19歳の鈴にはあの小学校の同級生で水原哲っていう初恋の人がいるんですよ、うん
はい、
でその子はねもう海軍に入って水兵さんになるって夢持ってるんで、うん、鈴に振り返ってくれないから、まあ、鈴はその見染めた人のところに行こうかという、うん、これまあ乱暴っちゃ乱暴ですけども戦前はこんなことあったのかな。そしてこの作品のまあいいとこでありますが、これほどの結婚というような重大な問題に対面している鈴なんでありますが、ただ一言愛らしく首をかしげて、さてさて困ったねって言いながら嫁に行くんです、うんうんうん、そしてまあその試しで嫁が務まるかどうかを広島から出て呉の町で体験するの日々が続くわけでございます。実に平凡な物語ですが、これがという。この続きまた明日のマネージャーの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
傑作アニメだと思います。この世界の片隅にを三枚に下ろしております、はい、19歳の広島の瀬戸内の、まあ、浜辺に生まれた鈴という女性が壊れて嫁に行くという。で19歳の鈴、実は初恋の人がおりまして水原哲という青年なんでありますけども、お前を見染めた人がいるって、まあ、家族から言われて、鈴はあれ鉄が申し込んだと思ってんのね覚えてるか、嫁に行くときにすれ違うのよ、鉄と、
はい、
でお前どこ行くんじゃって鉄から聞かれた鈴が、うん、えあんたと思うたんよ、うん、
あそうか、最初そうだったのか、
そうそうそう、
はい、
さてバカ慌てもんじゃなって言いながら、うんうんうん、鉄から叱られて嫁に、あんたじゃなかったのって言いながら隣町に嫁に行っちゃうんですね、うんはい、そしてこの時大変な思い違いをしたわけでありますが、さてさて困ったねってのどかに言いながら、この嫁ぎ先が期待してたのと違う男性とかって言われても従順に運命に従うという、しかもこれアニメなんですが切ないんですね、
はい、
着物を一丁持って、そして口紅をちょこっと塗って、椿の花、まあ、造花でありましょうが一輪、その華やかさだけで北条家という隣町呉まで行くんですね。和服にもんぺ姿という、これがまたねジーンと来るんですよ。歩きと鉄道を乗り継いで山に囲まれた呉へとやってくるという、軍港を見下ろす山中の小さな畑を持つ家だったのです。見染めた人は北条周作さんという海軍の交渉、海軍交渉で戦艦を作る仕事をしている人で、真面目な青年なんでありますね、
はい、
とりあえず嫁入りということで、もうその場で三三九度の杯をしてしまって、うん、まあそのお父さんもお母さんも帰ってしまって、その横はポツーンと嫁入り先の今に座っているという、そして聞こえないように困ったねって言いながら首をかしげる姿が、なんともはや愛らしいんですね、
はい、
で見染められた理由はと言いますと、義理のお母さんなる人体が弱くてですね、どうしても女手が必要という労働力の関係で、まあ、結婚を申し込まれたような。そして気配が違いますのは義理の姉にあたる人、この人が気が強くてのんびりした鈴に結構厳しく当たる人なんでありますね。ただ周作はあなたとは会ったと、あなたを私は見染めたんだということなんですが、鈴は覚えていないんですね。どうやらこの辺カッコつきで、あの広島化け物にさらわれた時、竹かごの中にいた青年かもしれないという匂いだけで、どこで見染めたかは明かされないという、
はい、
ファンタジーが、ファンタジーはやっぱり人生にありますね、うん、こうじゃないですよ、あなただってあったでしょ、ファンタジーが、
ファンタジーが、
うん、奇跡のようなことがあったでしょ、
どうだったかな、ありました、
あの あ、もうこれ喋っちゃいますね。
はい、
私の嫁でございますからね。
はい、
もうあんた連れ添って何十年も経つんでありますが、
はい、
彼女の実家はですね、熊本でありますけども、西南戦争時の古戦場にも近くてですね、夜中に気持ちの悪い夢を結構見たらしいんでありますな。恐怖のあまり眠れなくて、それでだんだん大きくなると血だらけの兵隊さんっていうのが消えていったらしいんでありますが、二十歳になった彼女は福岡に出て、その侍に勝てそうなすげえやつを福岡の街で見かけたというね、
はい、
これがなんとあなただったのよっていうね、女房が無限と言っております。
ファンタジーですね。
考えてみますと、そのなんか古戦場、西南戦争の古戦場の金縛りにあってたという、うん、その彼女が福岡の街で見つけたその男は坂本龍馬に入れ込んでたというね。海援隊の武田ですかなんか言いながら。恋愛にはそういうファンタジーが必要なんではないかという。さあ、この世界の片隅にも不思議な話はありますな。
はい。
今家に嫁いだその夜のことでありますが、周作が鈴に聞いた一言覚えていませんか？
なんだっけ？
鈴さん、あんた傘は持ってきたかね？はいって言うと、周作が、はい、広げて見せてもろうてもええかねっていう。
うん。
あの傘ってなんだろうね。嫁に行く前におばあさんが鈴に向かって傘は持っていかないかんよっていう。
はい。
で傘一本だけ持ってるじゃん。
そうだ。
背負ってたろ。
背負ってました。はい。
その傘一本を広げて見せるっていうのが結婚を OK する地方の合図らしい。
ほ
お。で傘広げて見せてもらおうてもええですかって周作が言うと、うん、鈴がはいと答えて、二人は接吻らしきものを交わすんですよ。
あ、そうだった。
この辺ね、一切このアニメ説明しないんです。
うん、
この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この世界の片隅にというアニメ作品を語っております。
はい。
鈴の結婚生活が描かれていきます。
はい。
義理の姉ですな、周作の姉が実家とうまくいかないらしくて、あの春美という女の子を連れて帰ってくるという、そして義理の姉との同居が始まる。夫と父、義理の父を軍事工場の方に送り出して、自分は畑のあぜ道でタンポポを摘んだりするんですね。その段々畑の上から見下ろすと、瀬戸内の島々に混じって軍艦が見えるんですよ。
はい。
寄港したばっかりの戦艦大和が浮かんでたりすると、この春美という姉の連れ子と一緒に段々畑の上から、大和さんじゃって言いながら軍艦に声をかけるという。そうなんですね、彼女たちが生きている時代は昭和19年の春なんであります。実はもう間もなく戦場になるという日本で、彼らはその日本を支えているわけですな。そして戦時の鈴の暮らしが語られます。白米に芋を大量に混ぜたり、タンポポの葉や根、鈴菜、鈴代、箱べ、そして梅干しの種まで出汁に使うという、これが何とも早切なくて、うん、女の手元の台所仕事を描き続けるんです。
はい。
この辺がね、ひたひたと迫ってくるんですね。うん、懸命に一家を支える新妻の鈴、家の前の段々畑の緑、台所のかまどの火、出来上がった飯の湯気、
うん、
何気ない日常をアニメは荒い線で淡々と積み重ねていくんでありますが、見ているうちに吸い込まれてしまうんですね。そして昭和19年6月、北条家防空壕作り、丘の上から呉軍港の戦艦や駆逐艦を春美に子供にこう描いて楽しませるんですが、見回りに来た憲兵に見つかってスパイ嫌疑で鈴は絞られたりするという。
はい。
ただ一枚の風景画を描くことですらスパイの嫌疑をかけられるという、そこまで戦争の足音がというね。ところがこの作品のすごいとこですね、そのスパイ嫌疑をかけられ憲兵からしごかれる鈴でありますけども、憲兵が帰った後、そのことを亭主の周作も義理の父も姉も笑い転げるんですね。明るいんです。
うん、
暗い戦時下、戦争軍歌の響きが近づいてくる中でも、 笑い転げる北条家の人々という。さてさて困ったね。独りごちする表情や仕草の愛らしさ、これが丁寧に描かれていきます。朝の清掃、昼の縫い物、夕げの支度、鈴の動きは実に正確で、足を止めたその足元でさえも棒立ちにさせないんですね。会話の途中で重心を入れ替えたりしてますよ。
そうでした。
してます、してます。
いや、そこまで私見てないな。
ちゃんと体重移動してるんです。
4
等身でギガで描かれた人間ですけども、そこにはありありとした人間の、それを見てるとこの作品に携わった監督作家アニメ制作のスタッフたちの絵に対する厳しさが伝わっていきます。その細やかな描写が人間が演じるよりも描かれた絵が動くというアニメの方がはるかに人間を感じさせるという、
はい、
ここまで来て武田鉄矢はっと気がつくんですね。
はい、
鈴さんという、まあ、絵で描いた娘なんです。伝わってくるんですよ、うん、なんで俺たちはこの鈴という一枚の紙に書かれた登場人物にこれほど魂を吸われてしまうんだろう、うん、どんな名優の芝居よりもあの鈴の動きの方に、
そうですね、
もう切なくなってくるんです よ見てると、
もう胸が痛くなってくる
んです。胸が痛くなってくるんです。一生懸命ナッパを切ったり、タンポポの根っこ、これも食べられるんじゃけって言いながら、
うんうん、どんな状況でも淡々と日々過ごしてるっていう姿が、そうそう、もうね、胸が今でも締め付けられます。
これはですね、
はい、
実際の人間が演じるよりもアニメだから可能なんですね、
はあ、
ここに日本人の感性の特徴があるんですね。かなさん、俺はこの時思ったよ。
はい、
こりゃ、
はい、
人形浄瑠璃だぜ。生身の人間が演じるよりも手で操っている人形の方が人間の情感を伝えられるんではないだろうかということで、
はあ、
日本の伝統芸、今でも大阪で生きている人形浄瑠璃の手法をこの世界の片隅には使ったのではないだろうかっていう、人形だからこそ伝わる人間の情感がある。そうやって考えますとこのアニメただものではないなという気がしてきたわけで、さあその鈴さん、どんなその後が待っているのか、明日の続きでございます。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ジャパニーズアニメってのは今世界を席巻しておりまして、日本の映画の方での興行収益も記録を伸ばし続けているジャパニーズアニメ。ジャパニーズアニメというのはもしかすると人形浄瑠璃の血脈ではないだろうかと、この辺がアメリカンアニメとかアメリカン CG アニメ、そういうものと異色なのではないだろうかと。さあカナさんも見てるやつですから、
はい、
細かに語っていきましょうね、映画ね、
はい、
この鈴の日常を丁寧に丁寧にアニメで描きながら、映画もう心当たりが真ん中で中間地点を過ぎて折り返します。昭和19年12月のことであります、
はい、
その鈴が嫁に行った北条家にあの初恋の人水原哲がやってくるんです、
はい、
巡洋艦秋月の水兵となった鉄が南海の戦場から帰還し、鈴のところに、おい鈴、風呂に入れてくれと来るんですな。嫁ぎ先んですよ、初恋の人が。北条家の人たちもまあ水兵さんですからね、歓迎するんですよね、
はい、
で鉄はご亭主いらっしゃるんですが、平然と鈴を迎えに来たって言うんですよ、
うん、
この家に勤まるはずがないって鉄は言うんですね。でまあもちろんあの亭主の目の前では言わなくても、なんか鈴をニコニコ見ながらひそひそと笑うんですな鉄は、まあ、知り合いということで脇から見ている周作ですけども、夜が更けて亭主の周作と初恋の人鉄が向かい合うと、周作が不思議なことを言う
ん、
覚えてない？
何でしたっけ。
今夜は父が夜勤でおらんけ、課長はわしじゃ、すまんが母屋には泊まらせることはできん、納屋に布団を述べたけすいませんが、
うん、
なんだこのセリフ。
え、
覚えてる？
いや普通にさらっと聞いちゃいました。
なんで聞くんだ。
え、
だって鉄は鈴を取り返しに来てるわけでしょ、
うん、
と周作はこの家の課長はわしだから、うん、あんたをこの家に泊まらせることはできないから、うん、納屋に寝てくれ、
うん、
納屋に泊まる気で来てるの鉄は、
は
あ、俺ねあれ不思議なんだよね、
はあ、
で納屋まで行くでしょ鈴が。
そうなんですよ。
そして鉄に抱かれるんだから、
だから私はあただ単純に、うん、あの戦争中でもこういう何か純粋な恋愛っていうものがあったんだなっていうぐらいしか思わなかったんです、うん、
いやでもおかしいよ、亭主を母屋で寝てるわけでしょ、
うん、
納屋で初恋の人が来て鈴も割と平然と布団の中に入るじゃない、う
ん、はい、
で鉄は抱こうとするけど鈴が拒否する、
はい、
その時に鉄はありありと、うん、お前この家の嫁になったんじゃ、
うん、
っていう、
うん、
とコクーンとうなずいて泣き出すんですよ、うん、鈴が、
はい
はい、そして実に不思議なことにここで初恋の人鉄はお前は普通でええなという普通、うん、それがいかに素晴らしいことかを独り言して繰り返す、うん、そして帰っちゃうんですよ、
うん、
明らかにそこにはもう予感させるものがある。何を予感させるかというと鉄は死ぬんだっていう、
うん、
水平さんが夜中一泊だけ民家に泊まってラッパが鳴る前に帰るわけですから、うん、おそらく何時間しかない気候だったんでしょうね、
うん、
鉄は戦場にまた向かうわけであります、
はい、
ここからが可愛らしいシーンだな。鈴が周作に向かって怒る怒る、
うん、
なんで止めようとしたんだとか、
うん、
周作は俺は気を利かしたつもりだとかって、なんで気を利かせるんですかってあんたがって言いながら、
うん、
二人は延々と喧嘩をする、
はい、
で汽車に乗る直前まで喧嘩して駅員さんからどうしても今せにゃならん喧嘩かいとかって言われるという、
はい、
しかし逆の意味で鈴が初めて怒りを爆発させたという周作の気の使い方に、
うんうん、
そのことによって二人は夫婦としてしっかり結ばれたというようなことを残しつつ、
うん、
しかし人形浄瑠璃が人間の悲劇や苦悩を描く傑作を多く持つのは人形が人間を演じているからに違いない。人形ゆえに私たちはその悲劇をひるむことなく凝視できる。これあるね。人間が演じたんじゃあんまり悲しいとこって目を背けちゃう。このね、この世界の片隅にはアニメが演じるから見つめることができるんですね、
はい、
さあここからこの鈴の一家は戦争に巻き込まれていきます。今週これが時間いっぱい、
あ、そうです
ということでございまして、この戦時下での鈴の暮らしは来週ということ2週にわたりますが、これね大作なもんで放っておけず語り続けたいと思いますんで、どうぞお付き合いのほどお許しください。